東京ネットラジオ。
さあ、146回目でございます。10月15日、ブルーズは西の森で鳴り響く、パーソナリティゆきでございます。
パーソナリティ直哉です。
はい、最近はね、あの昭和のね、流行ったものということで、
そうですね、
言葉から始まりの前回はおもちゃときたもんな。
そうね、
ね、ちょっとね、消化不良な感じでね、家族の機械に関してね、
ファミリーコンピューター、ファミコンね、
家族の機械に関してお話ししたところで終わっちゃいましたけども、
そうですね、
いや今ねちょっとまあ収録前回のね、収録終わったその振り返って、
はいはいはい、
ちょっとスタッフのねことをね、はい、ちょっとちょろっと話したら、ドンキーコングとか、
ね、お
出てきて、
ほう、
僕はめっちゃ童心に書いちゃう、
はいはいはい、
ポパイとか、
はいはい、ほうれん草ね、
ほうれん草食うと無敵になるってい
いですね、
とてつもない設定のファミコン、だけれどもファミコンの話は後半に持っていくからあんまり話をするなと直哉君に僕は注意をされています。
そうですね、まだまだ懐かしいものいっぱいありますから、
はい、まあわかりましたね、いやファミコンの話はじゃあ後半に持ってくるから、今回も続くんでしょ。
そう、第2弾、昔流行ったおもちゃ
第2弾、
お送りしていきたいと思いますよ、
うん、なんか大丈夫今日調子悪いの、
調子悪いの全部僕のせいにしちゃダメよ。
いや僕調子悪くないです
よ、いつも聞いてて思うんだけど、うんうん、
僕調子悪くないですよ、
ダメよ、
絶好調、いやいや大体君でしょ、
そういうとこ突っ込んじゃダメ ね、
そこが西の森、
話をね流していかないと、
いやいやいや、もうね上げ足取るの大好きで、俺履歴書に書いちゃうもん、特技上げ足を取る、
うん、それはね結構いいかもしれない
落ちるわ
逆に、
そんなやつ落とされるわ、
あまりいないからそういう人
いないよね。はい、じゃあというわけで今回もお付き合いくださいませ。はい、はい、まずは CM 行きましょう。
はい、行きましょう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。はい、このラジオは東京ネットラジオさんの提供でお送りしております。
はい、そんな、10月15日、
はい、
さあ昭和のおもちゃ第2弾、
はい、いきますよ、
はいはいはい、
どんどんいっちゃいますよ、
どんどんいきましょう、
どんじゃら、
あの麻雀みたいなやつだ、
そう麻雀麻雀、
あれね、僕行かなかったんですよ。
どういうこと？
なんかね、分かんなかった、あれ。
よく分からなかった。
よく分からなかった。
そのやり方が？
やり方、ルールが分かんなくて。
まあ本当に麻雀の簡単版ですよね、ルールはね。
うんうん、あのね、本当一回もやらなかったんですよ。あのジャラジャラっていう音だけ横で聞いてたみたいな。
じゃあこれそれをやられてる時は、うん、つまんねえなって感じだったんですか？
うん、いやもう本当に世界なんか滅べばいいのにと思って、
ね。あ、そこまでね、うん、だいぶ思ってるね。子供ながらにね。
子供ながらにね、ひねくれてましたよ僕は。
かなりひねくれちゃってるね。
みんなジャラジャラドンジャレー
とか。あ、そうやるやる。
えドンジュレーとか。
やるやる。
死ねばいいのにと思って。
うん、かなりひねくれてるね。
あ、まあ嫌なやつでしたね。
いや、よかった、犯罪起こさなくて。
すくすく育ちました。
いや、よかったです。じゃあ次いきますね、
はいはいはい、
パッチンガム、
あれだ、いたずらのやつ。
そう
あれね、あ
のパッチンガムって今でも多分あると思うんですけど、
ロッテのミントガムとか、
おう、ガムあげるよっつって、
昔さ、こうあの板状のガムでさ、
はい、
今みたいなキシリトール、あの粒じゃなくて、
はいはいはい、
板だったんですよ昔のロッテのガムとか。
そうですね、
でそのパッケージね、そのまんま、まんまリアルに、で、おう、ちょっとガムあげるよ、ガム食べていいよ、はいどうぞってこう
取ると、
でこう引くんすよね、
はいはいはい、
あの引き出しから物を取るかのように、
はい、
うん、 取るとパチンつってね、何あのトムとジェリーに出てくる罠みたいな、うん、やつ、チーズの罠みたいなのが ね、 ねパチンってこう指に挟まるんですよ。
しかもちょっと痛いんすよ。
そうそう痛いんだよね、あれね。
しかもちょっとムカつくの、
うんうん、イラッとね。それで喧嘩になったやつを僕は何人も見てきました
確かに
僕は、うん、お前ふざけんじゃねえよお前これマジ言って指言ってとかつって、
そうそうそう、うん、
あのねちょっとこう本気で仲が悪くなったりして、
今危険性を感じてるんだけども、うん、YouTube のドッキリでやらないでよ。
あーまあだからまああのねちょっと広告じゃないですけどもね、
はい、
僕がいたずらを直哉くんにかますっていうシリーズがちょっとねあるんですけれどもね、はい、あのブーブークッションとかね、
はいはいはい、
あ最新作はまあちょっと言えないですけれどもね、
ありますけどもね、
そのうち配信しますけれどもね、はい、次はじゃあガムでいきましょう。
いやパッチンガムやめてくださいよ、地味にイラッとするからね。
いやでもここで これ話しちゃったらもうバレるからな、
さすがにね、
さすがにね、
まあないとは思いますけどね。
いやでもねあれはね流行った、
まあ1年後ぐらいにやるんでしょうかね、
うん、忘れた頃にやります
よ。そういうことですね、
はい、
じゃあ次いきますね、
はいはいはい、
ガンプラ。
ガンプラはさ僕もねあのガンダム好きですけど、は
い、
プラモデル僕はやらなかったんですよ僕は、
はいはいはい、
なんだけどいまだに、
はい、
ちゃんとムーブメントとして残ってますから、
ガンダムのプラモデルね、
うん、ガンプラ、うん、で今はなんかパチンつってはめ込むだけで OK だったりするんだけど、昔は攻めラインでガチでつけなきゃいけなかったんですよ、
ね、しかも切るところから始まりましたよね。
そうそうそう、うん、だから本当にリアルなあの技術を求められる。
そうですね、
下手したら攻めラインが指にくっついて指が取れなくなるっていう。
あった、超ビビった、あれ
危険性まであった、
めちゃくちゃビビった。
だ今じゃもうない、絶対にできないけど、そんな危険な遊びは、
まあ、そういうね事故起きたら困るからね、
困るからね、やっぱりね、
うん、いいんだよ、
あげ足取ってくぜ
さすが特技だな
ガンプラね、
はい、
だってガンダム そのアニメーションでガンプラを素材にしたアニメーションとか今でもやってるぐらいですから。
ああそうなんですね、うんうん、それは知らなかったです。
いまだに金鶴ですよ、いい
言い方、言い方だよ、
いい金鶴です。
いや言い方じゃあ次いきましょうかね、
はいはいはいはい、
金消し。
金消し、このあ昨日、
はい、
本当たまたま昨日なんだけど、
金消し、
あのねちょっと郵便局の用事があって郵便局行ったんですよ、
はいはい、
したら金消し、筋肉マン40周年記念だそうです。
今筋肉マン消しゴムですよ、
筋肉マン消しゴム、ね、うん、で、はい、40周年記念ってポスターが貼ってあって、
金消しが40周年なんですか、
うん、筋肉マンが、
単純に筋肉マンが40周年、
そうそう、でそれがなぜかそのポスターが郵便局に貼ってあって、
はい、
これガチですよ、これガチ、
はい、
リアルで、でなぜか、郵便局オリジナルカラー金消しプレゼント中って書いてあって、
今でもじゃああるんですね、
筋肉マンとテリーマンがこうやってるやつ、
まあ、かっこいいじゃないですか、うん、
しかも郵便局カラーって意味がわからないカラーで、限定カラーが、うん、赤となんか
白、
うん、なんか肌色みたいな、
うん、
いやそれ限定でも何でもいいんじゃ
ない、昔は肌色だけですよね、
まあでも後期はいろいろ色がついたやつが出てきたんだけど、
あそうですか、
うん、で金消しをねこうテーブルの上に乗せて、はい、トントントントントントン叩くんですよ、
はい、
金消し相撲っつって、よくやってたよ。
あそう、
うん、知らない
、いや僕ね金消しはあんまり買わなかったんですよ。
あの僕のドンジャラみたいなもんですか。
そうですね、
うん、あんまりこう馴染みがない、
うん、いや世界が滅べとは思ってないですよ
ひねくれてるねそのクソガキは
それ、うん、あなたですよ、
うん、
はい、
で僕どうしてもあのねあのロングホーンが折れたバファローマン、
はいはいはい、
どうしても欲しくて
あれかっこいいっすよね、
うん、まあこれ後日返したんですけど、
はい、
後日返したんですけどね、
パクった
勝則くんっていう僕の親友がいるんですけどね
、はい、
かつてのね、
はい、勝ね、
うん、勝則くんから一瞬拝借した時がありました。
相当やさぐれたでしょうね勝、
うん、俺のバファローマンがね白なよ俺
マジクソガキっすよマジクソガキ。
3日後返しましたけどね、ごめん実は俺なんだってはいっつって返したけど、お前ふざけんなよ俺のバファローマン返せよ早くっていうことがちょっとありました。
あまさに3日未満寝れなかったでしょうね勝ね。
いや揉めましたね。
まあでもまあ今考えればざまって感じですね僕からするとね、
なよくんは勝則くんのことが大嫌いだということ
で、はい、そうですね、
発覚しましたけどもね、
はい、ということでね、これに付随して、
はいはいはい、
ビックリマンシール、
あこれはね、ファミコンと同じレベルのムーブメントだった。
そうですよね、
うん、
とにかくビックリマンを買って当時30円くらいだったんですよ。30円30円30円 ただあのね、あのモラルが良くないのは、うん、今で言えばね、
お菓子を食わずに
捨てちゃうんですよ。
そうそうそう、シールが欲しいからっつってね。そう、あ、それ社会問題になって新聞とかにも載ってたんですよ。
そうなんですよ、だから今は絶対そういうのね許されないと思うんで、
30円でウエハースのチョコとその後ろにシールが入ってたんですよね、はい、でそのシールをどこまで集められるかっていう。
いや、そうなんですよ、うん、
でそのあのね、あ、お店に売ってる右の段の上から4つ目のやつに結構レアなやつが入ってるぜとかっていう噂が流れたりして、でみんなそこで買うんだけど、あの雑魚しか当たんないみたいな、なんでガセネタじゃねえかよ、誰だよ上から4つとか言ったのとか言ってたのを僕は覚えてます。
まあやるね、うん、それはやる ね実際やった。
機械が入れてんだからそんなわけねえだろって話なんだけど、うん、なんかねそういう何、あの都市伝説みたいなものがあって、
でもビックリマンシールのファイルとか持ってましたよね、僕らね。
そうそうそうそうそう、
コレクションね、
うん、ね、はい、いやあれだから子供にしたらさ、だって小学校の低学年にしたらさ、ね、3つ買ったら100円ですよ。
そうなんですよ、
ね、まだ消費税もなかったから。
そうそうそう、
ね、90円ですよガチの、ね、90円ってったら大金ですよ。
でもね、それを買わないとなんか輪に入れない感がありましたから。
え、何お前、え、買ってない、え、あのシール持ってないのお前恥ずかしいんだけど。
あれを何枚持ってるか、まさにさっき言ったファイルコレクションをどれだけ貼ってあるか、
うんうん、あの時点で、ね、いわゆるカースト制度っていうものが存在してたよね。
カースト制度ね、
うん、存在してたよ、カースト制ですよ、
ええ、
だからあの枚数とあの死の交渉みたいなさ、
ね、まあそういうことですよね。
あのなんかランク付けみたいなものがあったよね、
子供だからね、
うん、あれがいじめの発端でもあった。
まあね、
うん、あれでいじめられたやつなんかいっぱいいる。だって
それで人はね強くなってったんすよ。
強くなったのかやさぐれたのか、まあまあ2つに1つなんだろうけど、でもまあ今やったらどう考えてもまずい問題になるから。
まあそうですね、厳しくなりましたね。
そうだね、そう考えるとやっぱ生きづらい世の中だね。
の通りですね、うん、では次行きましょう
か。はい、どうぞ。
まあね、ガンプラにちょっと付随して、
はいはい、
ミニ四駆。
ミニ四駆来た。
ミニ四駆ですよ。
またこれがね、これね、ミニ四駆に関してはね、うん、僕雑魚だったんですよ。
どういうこと？遅いってこと？
遅いし、あのカスタマイズもできなくて、そもそもだから僕ね、結構不器用で、
はいはいはい、
それこそガンプラとかプラモデル作ったりとか、ミニ四駆のチューンアップとかできなかったんですよ僕、子供の頃。
うん、
だから遅いですよね。
だからミニ四駆のそのスピードが遅いってことですよね。
遅いと、うわ、何？超遅いんだけど。
そう、あれみんなでね、そう、確かにカスタマイズを本人たちがして、
でどこまで速くなれるかっていうのを競ってたんですよね。
あれも攻め台に使ってたと思いますよ。
使ってただろうね、でもね、ちょっと僕はそこまでチューンアップしてないからあれですけどでもまあまあ、なんかそのなんだろうな、カースト制の一番下にいたことは確かです、
ね、ミニ四駆の、
うん、あれはね結構嫌な思いですよ本当、あんま思い出したくなかった。今言ってほしかった。
ミニ四駆ね、
ちょっと嫌な思い出が頭に残った今。
じゃあ次行きましょうか、
うん、そうね、
これユッキーさんね多分やってない気がするんですよ、
うん、
僕はすごいやりましたけど、
はいはい、
たまごっち。
あ、たまごっちはね、ちょっとね世代が違うんだよな。
まあ育てていくんですよね。
うんうんうん。でもあれ妹にあるんじゃないの、あれ。
あるっぽいっす。
ね。
もう全然今のやつは知らないですけど。
だからな今で言うとアプリのキャラクターを育てていくみたいな感じ
に近いのかな。あ、そうそうそうそうそう。それはあの手のひらで持てるぐらいのサイズで。うんう
ん、先駆けだよね、たまごっ
ち。で学校に持ってて先生に見つかると先生に没収されるっていう。
あのね、あのそのデバイスって言わなかったけどさ昔はさ、今で言うデバイスも卵型なんだよね。
はいはいはい、そうですそうです、
卵型、卵のあのひび入ってさ割れたようなやつでね、はい、ね、そんなのあったよね、
ええ、
うん、あれはね僕やんなかったですね。
まあこれはね僕やって何回も先生に没収されて、その間になんか卵が生まれてる、
うんうんうん、
でもそれはねなんか死んじゃったりするんですよね、餌とかあげないと。
あ、そうだよね、
死んじゃってる場合があったんですよ、
うん、
どう責任取ってくれるんだってちょっと切れてましたよ、ね、
あ、先生にね、
はい、
うん、お前俺の卵ちどうしてくれるんだと。
そうそうそうそう、
お前のせいで死んじゃっただろうと、
てめえみたいな感じになってましたよね。
あ、だ今で言うとこ の, あのスマホ没収みたいな感じに近いのかな。
あ、近いですね、
たまごっちはねみんな大事にしてたね、確かに、ね、
いや、そうですよね、
うん、だからたまごっちに関しても僕はカースト制の一番下でしたけどね僕はやってないからね
じゃあ次行きましょうか、う
ん、はい、お願いします。
ハイパーヨーヨ
ー。あ、ヨーヨー、
ハイパーヨーヨーね、
うん、
普通のヨーヨーじゃないよ、うんうん、ハイパーだよ、うん、ハイパー、
ハイパーね、あったあったあった。ヨーヨーはね本当昭和初期だからね。
ハイパーヨーヨーってのはこうシューシューってさ、う
ん、すんげー速いんだよね。
シューシューで分かんないかな、
うん、みたいなね、こういう音が鳴る、すごい
光ってるんですよ、しかも、
うん、かっこいいんだよね。
かっこいいです、かっこいいです、
かっこいいかっこいい。
ハイパーヨーヨー。
大体ね、ヨーヨーを武器にするスケバンとかいたからね。
あ、そう、スケバンね。
うん、スケバンデカっつってね。
まさにね、流行ったんですよ、昭和でね。
うん、あのヨーヨーで敵を倒すっていう、どういう発想なんだろうね、あれね。
熱いスケはね、
あのスケバンですからね、スケあの、まあ、言ってしまえば不良の女の子たちですよ。
今やってもらいたいかも、う
ん、不良の女の子だって、あの南野陽子さんとか
まあそうね、そうね、
浅香唯さんとか、いや斉藤由貴さんとか
やばいっすね。
ヨーヨーでヤンキーを倒すっていう、
今のね、あの僕たちの世代とその上の人たち、今ので、ね、かなりテンション上がりましたよ。
いやいやいや、もう今来たでしょ、はい、1代目斉藤由貴さんで、2代目南野陽子さんで、3代目浅香唯さんです。
やばいっす ね、中年やばいっすよ、
なめんなよっつってね、
やばいっす ね、
ヨーヨーで敵を倒すんですよ。もう本当にアホっぽい設定ですよね、
やばい
いやでもね、そういう世代だ。
まあそうです
ね、我々はね、ハイパーヨーヨーもね、まあその後ぐらいにね、
はい、
流行って、もう、まあ、ハイパーなヨーヨーですよ。
そうですね、う
ん、ものすげえ回転して光る、かっこいいっていう、はい、あれ持ってる人はだから何、あの、まあ、ドラえもんでいうとこのスネ夫くんみたいなね。
分かりやすいといえば分かりやすいし、分かりづらいといえば分かりづらい
そういうキャラクターになれたという伝説のアイテムであります ね、ハイパーヨーヨーはね、
はい、はいはいはい、じゃあね、あのファミコン行く前に最後の1個
行かないです、
はい、
それ
最後の1個、
うん、
UNO
はだってもう昭和でもないでしょ、あれは永遠に語り継がれる、
もう最後ね、
うん、今だ。でもまあまあ流行ったのはあの世代だよね。
そうですね、
うん、僕らより
カードゲームね、うん、もうトランプの進化版みたいな、
うん、まあ UNO はでも未だに修学旅行でみんなやるでしょ。
やると思いますけどね、
うん、修学旅行には UNO は必要だ。
発端はまあ僕らですけどね、うん、多分世代はね、
そうだね、世代はね、まあ俺らよりも一つ上なのかな、 UNO
ぐらいですかね、発端はね。
だから UNO を修学旅行に持っていく、おやつにバナナは入るのかっていうのがもうだからとにかく遠足のテーマだから
ありましたね、うん、
とりあえず
それはすごいありました、う
ん、
おやつに入るのか
っていう、ね、バナナは何なんだ、おやつなのかって、500円以内におやつを納めてきてください、
はいはいはい、
バナナはおやつなんですかと、バナナの経費はどこにあの表記したらいいんですか、
経費
確定申告どうしたらいいんですか。
これはね、日本全国ありましたよ、確定申告は。全くそこにバナナは関係ないけどね
バナナ1本70円だった
りして、ね、ありました、バナナおやつなのかどうなのかと、
430円どうしたらいいんですか。
そうですね、
これ先生によって違うんですけどね。
いや、ありましたね、
うん、いやなんかバナナの話に行っちゃったけれども、
ね、なりましたけども、うん、来ましたよ、ウッキーさん、
はいはいはい、
ファミコンの時間がやってまいりました、
はい、これが、まあ、とにもかくにも、
ええ、
もうすべてね、だからその何、ハイパーヨーヨーとか、
はい、
またホッピングとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろありますよ、
はいはいはい、
野球のボードゲームとかいろいろありましたけれども、とにかくファミリーコンピューターとにかくファミリーコンピューター、
ドラクエですか、
ドラクエ、まあドラゴンクエストね、
はいはいはい、
ドラゴンクエスト1が僕が小学校3年生か4年生ぐらいだったんですよ。
ファイナルファンタジーもありますよ。
ファイナルファンタジーはその後ね、まだあのスクエアとエニックスがまた別会社ですね、
はいはいはいはい、
なのでエニックスはドラクエ、スクエアはファイナルファンタジーです。でも世紀の対決みたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、これが熱い戦いだった。
じゃあこれはエンディングで話しますか。
もうエンディング足りないよ、
3分で話しましょう。
3日未満かかるぞ。
CM です。
はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
小3の頃
来ましたね、
ドラゴンクエストを持ってる友達がいて、
はいはいはい、
それまでにいわゆる RPG、 ロールプレイングゲームっていうものは全然認知されてなかったんですよ、
はい、
でその友達が持ってて、
はい、
でこれなん、それこそファミ、マリオとか、ああいうアクションゲーム、ドンキーコングとか、ポパイとか、
はい、
ね、ほうれん草食ったら敵無敵になって敵倒すみたいな、そんな安易な発想しかなかったのに、いきなり竜王を倒しに旅に出るんですよ。
しかも、すごい長いですから、今と一緒でね。
そうですよ。
でも、いや、あれですよね、セーブができるようになったんですよね、それで。
初めて復活の呪文ってパスワード入れてね。
ピープーじゃなくて、なんだっけ、あのパスワードをさ、プーってなっちゃった時。
え、なんでんでんでんでんでんでんでん。
あ、それか、それそれそれそれそれそれそれ。
伝説の書が消えましたっつってね。うん、それこれはドラクエ3ですけど、今のは
ドラクエ1はなかったでしたっけ。
ドラクエ1は、18文字のパスワードだったかな。ドラクエ2で俺が増えて
全部英
字、うん、あのイロハニホヘトじゃないけど、
あゆえをあのドットみたいので書いてあるやつですよね。
そうですよ、それが確かね20前後ぐらいのパスワード
を
紙にメモる。
はい、
ドラクエ2は容量がアップしちゃったから50文字ぐらいにアップしちゃった。
あれやばい。
でドラクエ3になって初めてカートリッジの中にあのバッテリーが入って、
はいはいはい、
初めてセーブができるようになったんです。
ちゃんとしたね、
うん、これがだって当時で何300万本ぐらい売れたのかな。
かなりすごいですよね。
300万本って言ったらあなた安室奈美恵さんのアルバム並みですよ。
いやいや、もうすごい世代ですよ。だから、うん、
その子供しかやらない
、
カートリッジが300だの400だの、
まあ、子供も多かったですから ね、 ねその時はね、うん、
でそこで僕はちょっと話戻りますけど、
はい、
あのドラクエ1を友達ん家で見てて、うん、なんだこのゲーム、
はい、
なんかちょっとつまんなそうじゃん、
ティ
ーティーティーってこう歩いてって
スライムが
出てきて戦う魔法を使うなんて、はい、これ何なんだろうこれ。 でも自分でやってみたら、え、俺勇者。
それが今につながってファイナルファンタジーメビウスやってるんですか。
そうですね、だから原点はドラクエ1なんですけど、
それが原点として、
でも全てそうっすよ。モンスターハンターだって全部そうです。
あ、全ての RPG が
全て、まあ、モンハンはアクションですけど、その敵を倒す、
はいはいはい、
自分が主人公に乗って倒すっていう原点はドラゴンクエスト1ですから、 あくまで世間に広まったの
は、ね、その原点に立ち会ったってのはすごいですね。
そう、それがあの僕の小学校3年生だから、小学校の歴史はドラゴンクエスト、
はいはいはいはい、
僕は勇者だったわけですよね。
なんでドヤ顔なんすか
でみんな少年たちは思ってる。
まあまあそうですよね、自分が勇者になってね、
うん、
自分を投影してやってたわけですから。
そうそうそう、だからそれぐらいのなんかこう何こう持ってかれ方をしてたわけですよ僕たちは。
そうですね、うん、っていうところでね、もうあの放送時間終わりでございますね。
来月も話していい、
きっとまたいつかお話ししましょうチャオ。
あ、来月ダメなのね、うん